朗読のコーナーです。第49回目、アイヌの昔話、茅野茂著、平凡社ライブラリーより蛇の眉毛をお送りします。朗読は藤井めぐみさんです。ではお願いします。
私はずっとずっと昔から、私が住んでいるこの家で暮らしているシマフクロウの神でした。私は神やアイヌがするように、来る日も来る日も刀の鞘に彫刻をしていました。刃物の先ばかり見つめて、顔を上げようともしないし、外に出てみたいとも思いませんでした。それなのに、ある春の日のこと、私は急に外に出てみたくなりました。出ないようにいくら我慢をしても、我慢できないのです。私は彫り物の道具をご座に包み、窓の下に押し合って立ち上がると、大きく一つ背伸びをしました。普段仕事をするときに着ている着物、古い着物を何枚も重ねて縫い合わせた中入りを脱ぎ、とっておきの柔らかい着物を着ました。肌着から次々と着て、一番上に縞模様のハヨッペ、武具を身にまといました。私はゆっくりと舞い上がり、家の屋根の煙出し口から外に出て、屋根の上にふわりと止まりました。そして村の下端から上端まで辺りをよく見回すと、なんとまあ、穏やかで静かな村なのでしょう。自分の村でありながら惚れ惚れするような美しい村です。山は大きな山ひだを静かに波打たせ、山ひだの間には白いもやが漂っています。その様子を見た私は急に山の方へ飛んで行ってみたくなり、屋根の上からさっと舞い上がると川の上流目指して飛び始めました。低い木の小杖を翼でかすめ、高い木の中ほどの枝先に羽を触れながら、川懐をまっすぐに飛び続けました。すると目の前に広い広い野原が開けました。冬の間に枯れた茅が一面に広がっていて、空から見るとまるでふわふわと柔らかく風にそよいでいるように見えます。しばらく飛び続けていると、野原の真ん中に一本の色紗に春にれが立っていました。背の高い色紗には大空に届くかと思うほどです。私は色紗の一番上の枝にゆっくりと舞い降りて、羽をたたみ野原の上端から下端まで眺め回しました。枯れた茅原は爽やかな春風になびいて波打つように揺れています。その様子を見ているうちに、こともあろうに私は茅原に火をつけてみたくなりました。それはいけない、大変なことになる、といくら我慢しようとしても、我慢できずに、私はあっという間に茅原の上端から下端から火をつけてしまいました。メラメラと燃え上がった火の勢いは、まるで炎の吹雪が舞い上がるように、炎の竜巻が湧き起こったように、ものすごい勢いで広い野原の上の方から下の方から、炎の波はバリバリと音を立てて、私が止まっている色紗にめがけて押し寄せてきます。燃え広がる火の海を見て、私は何とも言えない爽快な気持ちになっていました。その時、上の火と下の火が色紗の近くでぶつかり合ったその中から、女の声、娘の声で、ウォーイ、ウォーイ、と気球を知らせる助けを求める声が聞こえたのです。私は 父や母のために大きな袋を背負って食料を探しに外へ出たのに、どんな人が、どんな神が私に火をつけたのだ。助けてくれ、助けてくれ、と若い娘の声がするのです。その声を聞いて初めて我に返った私は、ああ、なんてひどいことをしたのだろう。いつもの癖、悪い癖が出てしまった。必要もないのに燃えそうなものに火をつけて、どこの神、どんな神かわからない神の娘を自分の手で焼き殺してしまった。そう思いながら色紗にの上から見ると、燃えたのは蚊や草だけだったので、もうわずかな煙を残したまま、火はすっかり消えていました。私は色紗にの上から舞い降りて、先ほど助けを求めていたあたりへ行ってみました。かわいそうなことに、哀れなことに、焼け死んだのは、蛇の神様の姉娘だったのです。どんな神様だって、死にたい神がいるわけではない。それなのに、自分の手で焼き殺すようなことをして、本当にすまないことをした。そう思った私は、一番上に着ていたはよっぺを脱ぎ、ずーっと下に着ていた、一番柔らかい、一番上等の着物を一枚脱ぎ、大地の上に広げました。そしてその着物の上に、蛇の神、神の娘の骨を一つ残らず拾って、引導を渡す言葉を添えました。蛇の神、神の娘よ、私の言うことをお聞きください。私が着ていたこの着物に包まれたものは、たとえ死んだものでも、焼いて骨になったものでも、必ず生き返れる霊力を持っています。生き返るのは魂ばかりではありません。新しい板で作った家、その家も共に着物の中に包みました。あなたは元の姿になり、家も新しく建ちますので、その家の中で、父上や母上に孝行してください。と言いながら、焼けた野原の上手の方へ、骨と家を一緒に包んだ私の着物を、力いっぱい投げ飛ばしました。
朗読は藤井恵さんでした。次回もお楽しみに。